斉藤栄熱海市長本音トークの時間です。 FM 熱海湯河原武藤真理が担当します。市長よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今回はゲストに新熱海市の消防団長桜井義久さんをお迎えするということでお話をするんですが、はい、私も消防団ってまずどんなものかっていうところから今日は伺いたいなと思っているんですが、はい、市長の方からもう、消防署と消防団との違いとか、はい、その辺も後でお聞かせください。はい、
市民の皆様もあまりよくご存じないと思うのでいい機会だと思うので、うん、はい、ぜひ団長から、はい、私からもお話しします。
はいはい、というわけで新熱海市の消防団長でいらっしゃいます桜井義久さんです。お願いします。
よろしくお願いします。
まずは、消防団のお話は別にしてですね、はい、桜井さんの、どんな方なのかっていうのを教えていただけますか。
はい、まず年齢が、59歳で、はい、犬年なんで今年が年男ということで、はい、誕生日が来ると還暦になります。
そんなですねそんな風にはちょっと見えなくてびっくりなんですが、はい、で熱海にもともとずっと、はい、
そうです、生まれて、はい、で萌屋小学校出まして、はい、で中学高校はちょっと静岡市の方 の私立の学校行ってたんですけど、はい、また、成人してから戻ってきまして、はい、で家業をついてるということです。はい、
今その家業はお話しできしてい
て、はい、駅前の方で、はい、土産物、温泉まんじゅうとか作って売っているお店です。
はい、そちらのお仕事をしながら消防団のお仕事も、はいはいはい、もう長いんですか。
そうです、消防入って、32年ぐらいですか。昭和60年に入りましたから。
32年ってすごいキャリアですねあ、そういうものなんですかね、その辺もちょっと後で伺いますが、じゃあ市長にお伺いしていいのかな、はい、その消防団とその消防署っていうんですか、はい、なんとなく違いが分かるような、はい、分かんないようなっていう市民の方は私だけじゃないと思うんですが、
はい、じゃあざっくりと、はい、説明すると普通消防っていうと、はい、例えば火災が起こったりした時に、うん、こういう制服を着た方がわーっとこうわーというか、うん、皆さんこうポンプ車等でこう行って放水とかしますよね、はい、でそういう消防を活動してる人たちって大きく2グループあってですね、はい、一つは熱海市の消防、熱海消防なんです。熱海市役所の職員なんです、
はい、
消防で、で今、消防庁も全部入れて88人いるんです。これが全員市の職員です、
はい、
で、もちろん人事異動等もあるんですけども、うん、基本的にはもう消防という仕事で消防職として市の職員として公務員で、うん、はい、働いてる。でこの人たちは、うん、ホースも持つし、はい、通信指令もやるし、うん、事務的な仕事もやるわけなんです。
でその消防の仕事だけをやるんです、ね、
だけをやる
んですね、
はい、消防職として、はい、でそれとは別に、うん、民間と言っていいと思うんですけれども、うん、普段は、一般 の、団長も桜井団長もそうですけど仕事をしながら、うん、例えば火災があった時に、うん、それこそ消防服を着て、うん、やる、民間組織があるんです、はい、うん、で現在379人ですか、はい、9人の方が今熱海市の中に消防団員として、はい、組織してる方々がいます。ある意味行政の市役所職員と民間の方、うん、常備と非常備っていう言い方もあるんですけども、あ市役所のことを、常備専門用語というかですね、はい、常備、民間 その消防団員の皆さんのことを非常備っていう言い方もするんですが、はい、うん、それをが、両方一体になって、うん、火を消し止めたり、等を作業するわけなんです、ね、あまり普通の方はあまりよくは、
そうですよね、多分その現場に行ったらそのどちらがどっちっていうのもわからないですし、はい、でこれっていうのは大体他 その自治体もみんなそう消防団ってあるんですかね。
大体あります。
ほぼ全ての、基礎自治体と言っていいと思いますけども、はい、市町村に市役所が持ってる消防組織とともに、はい、民間の消防団組織があるところが、うん、ほとんどですね、はいはい、
そして ね、あのキャリアはもう32年ということでしたが、はい、今日はなんかなんか素敵なこう制服を
かっこいいです ね、
ビシッと決めてこれはなんかこう清掃
そうですね、はい、うん、あのまあ手染め式とかそういう時だけですね、はい、普段はその活動服っていうのがあるんですけど、はい、それであの訓練とかする時はそれを着てます、
うん、消防団の方皆さん その、はい、そういう、まあ、儀式っていうか式典みたいな時には、はい、これは清掃
そうですそうです、はい、
なんかバッジがいっぱいねついていて、ね、キラキラと
あれあの何年もいるともらえるんです
じゃあたくさんついている人ほど長くいらっしゃる
大体そうですね、
しかもなんかいろんなこう色とか形とか、ね、私たちには分からないんですけどなんかいっぱいついてると素敵だなっていう感じなんですが、はい、で今回新しく団長になられたということなんですが、はいはい、そうするともう32年、昭和60年から消防団に入られているということなんですが、はいはい、その中でずっと活動を続けて、
そうですね、はい、
そういう普段はそう普段のお仕事をしながら、今市長もちょっとお話がありましたけど、はい、どんなことをされてるんですか、まあ、
普段はですね1日15日が、まあ訓練日、まあ、決まってまして、うん、それと、まあ、あとは、まあ市の総合防災訓練とか、はい、花火大会の警戒とか、うん、あとは年末のパトロールもありますし、そういうことをやってますね、はい、
でも他のお仕事を皆さんしながら、はい、そういった活動にも、
ね、
でどうなんですか両立は、
まあ、なかなか難しいですけどやっぱ家族の、うん、まあ、支援がないとなかなかできないんですけど、
はい、
まあ、その辺はあの理解してもらいまして、うん、あの出させてもらってます、
ね、
はい、
時間的にもちょっとこう厳しかったりすると、でも379人もいらっしゃるですね、
はい、
うん、これはと年齢的にはどのくらいの方からどのくらいまで、
まあ、一番若い人たちは、まあ、10代の子がもう今少ないんですけど、
はい、
まあ、10代の1人、
うん、
あとは一番多いのがやっぱ20代30代ですね、
う
ん、
はいはい、そうするともう桜井団長ぐらいになるともうベテラン大ベテランみたいな感じですか。
そうですね、はい、うん、
でも同じ頃入った方で、まあ、ずっと続けてらっしゃる方とか、まあ、途中できなくなった方とか、うん、同期みたいなと、そういう
あのもうだいぶもうみんな やめてっちゃってますね、僕のぐらいの年齢になっちゃうと、うん、
はい、でも団長よりか上の方って別に年齢制限っていうか、
年齢制限は特にないんですけど、
はい、
あんまりいないんじゃないかな、多分いても一人か二人しかいない、
体力的にこうきつくなっちゃうとか
ですか。まああの現場行って怪我したりすると困るんで、
はい、
やっぱ自然にこう抜けてきますね、
うん、じゃあ今回新たに団長になられたっていうのも、まあ、そんなような経緯ですか。
ああ、そうですね、やっぱ、うん、あの前任の牧野団長がですねもう15年ぐらいやってもらってまして、もう、体力的にも、もうそろそろということで、うん、まあ、桜井やれよということで私にあの振ってもらいまして、で私がやるようになりましたので、
そうですか。そんな話を投げかけられた時は、
いや、まさかあの、自分が団長やるんと思ってなかったんで、はい、ちょっとびっくりしましたけど、
はい、
団長に、まあ、認められたんでね、うん、いやそれじゃあ頑張ろうかと思って、はい、
こう不安とか、
うん、そうですね、だからあの私も副団長として4年間やらせてもらってて、
はい、
その中でその牧野団長がいかにこう団長の仕事っていうのが 大変なのかっていうのを見てきたんで、自分自身ができるのかちょっとね不安でしたけどまあとにかく、うん、頑張れよと言われたんで、頑張るしかないなと思って、はい、
そうなんですね、はい、今ねその副団長とか団長とか分団とか言葉が出てきますけれども、この消防団っていうのは大きな括りであって、はい、そこから細かく分かれているんですか。
そうです、
はい、
あの分団っていうのが11分団ありまして、
はい、
それをまた統括する方面隊っていうのがあるんですね、
はい、
で方面隊が1方面隊が旧熱海熱海市内、はい、で泉伊豆山が第2方面隊、うん、で田川の地区が第3方面で八島次郎が第4方面隊というふうに分かれてまして、そこに各、2つから3つの分団が入ってます。
おー、そういうことなんですね、はい、でその方面隊に、トップがいるわけですよね。
それが、副団長、
うん、
副団長とその方面隊の方面隊長っていうのが、はい、全く同じものなんですけど、
はい、
方面隊長って名前でも言うし、
はい、
それが副団長になるんですね。
方面隊長の方が副団長でもあるということですね。
そうです、は
い、でその副団長の上が桜井団長ということで、そういうふうに分かれてるんですね。すごく細かくというか、
団長の仕事は大変です、
はい、
というのは379人束ねなきゃいけないんです、379ってすごい数ですよ、ある意味トップですよね、
はい、
リーダーならなきゃいけないということなんですね、うん、で、ご本人はご自身のことなんか言わないおっしゃらないですけど、うん、私から言うと、はい、団長になるってことはすごいことなんです、
うん、
で何年もで前の牧野団長が15年ですか、
はい、
長くやられていて、うん、次の誰かなと見てるわけですよ、
はい、
で別に直感で選んでるわけじゃなくてね、うん、で今までの仕事ぶりであるとか、うん、リーダーシップがあるとか、うん、そういう意味では体力も必要ですし、そういったところからおそらく何年もかけて選ばれて、で選ばれた方なので、もうということなんですね、はい、で団長はですね消防団の上、市役所の、熱海市役所の消防と同じというか、団長になればそれこそ24時間365日もう片時もそれこそ携帯電話も話せないですし、極端なし、お酒も安心して飲めません。こんなこと言っちゃいますけど、すぐ消臭はかかるかもしれないし、
うん、
そういう仕事なんです。非常に緊張強いられますし、本当にそういう意味ではもうハードな過酷な仕事です。それも例えばその火災が起こった時に消火するだけでなく、例えば台風が来て、なんていうんですかね、特別本、災害対策本部立てたりします、うん、対策本部長は私になるんですけど、はい、その時も必ず来ていただいて、うん、で、それこそ夜通し現場を見回ってもらったりであるとか、防災、ですか、防災というか災害対策ですね、うん、災害防対策についても消火だけではないです、
うんうん、
よく大震災の時に自衛隊のことがよく、例えば東日本大震災の時でも自衛隊のことがよく取り上げられますけど、また同時に消防団の方々が、被災をした水門締めに行って、
はい、
津波巻き込まれたとか、そういうことが東日本大震災の時にあったんですが、はい、もうそうや、そういう命を懸けて市民を守ってもらえる、もらっていただいている、そういう本当に仕事です。そのトップですから大変なんです。
ね、でもすごいです。消防署員じゃないのに、はい、そういうこともやらなきゃいけないっていう、
普段は自分のほとんどの方はお仕事を持って民間人として働いて、いるわけですが、そういう役割を担っていただいていると。
じゃあもうさっきね、ご家族のその理解っていうのは本当にないと難しいですね。365日やっぱりこう気が休まらない。
そうですね、
時々リフレッシュしてもらわないと体壊れちゃいますけど、基本的にはいつ あるか分かりませんからね。
じゃ変な話、なんかどっか旅行に行こうとか難しかったりするんですか？
その時は、方面隊長4人いますから、任せて、
この期間はちょっと市外から出るよ、
でもちゃんとそのスケジュールをちゃんと、ね、伝えて、この間いないからっていうことで、でも皆さんをこうやってまとめるっていうのは、それまでは副団長として、あとキャリアもずっと長いのでいろんなことやられたと思いますが、違いますか、団長の仕事っていうのは？
やっぱ団長はちょっと今までとは 違いますね、うん、まだ始まって25日ですか、仕方ってないからちょっとねまだわからないんですけど、対外的なことも結構多いんで、うん、あの県の方に行ったり、田形消防っていうのがあるんですけど、
はい、
三島伊東関南伊豆の国伊豆市熱海、それが一つの田形消防っていうのがあるんですけど、そのつながりのがも、まありますし、あとその県の方にもちょっと行かなきゃいけなかったりとか、なかなかあの大変なんです。
そうか、実際のその活動っていうかそういったこう県にまつわる用事っていうか仕事とか、はい、いろんなことがあるんですよ。普段のご自身のお仕事をできませんね、そしたらね。
あのなんとか頑張ってやってます。
そうなんですね。あのなぜ消防団に入ろうと思われました？
あの自分の父親もやっぱ30年ぐらい消防団員やってまして、うん、周りの、知り合いっていうか町内会の人たちも、消防団員多かったんですね、うん、それで誘われるがままに、普通に消防団入るのは当たり前みたいな感じで 入ったんですね、
はい、20代ですね。そうです、はい、
でまたそうするといろんな地域の人たちが来るんで、うん、それで横のつながりもできて、なかなかあの楽しく、やらせてもらってました。
訓練とかもしてないといざという時に動けないですよね。
あの放水訓練は必ず月一遍やってましたし、うん、今もやってますけど、うん、そういうホースの決着ですか、はい、そういうことはいつも、やってましたね。
一番最初に入った時ってどういうことから始めるんですか？
とりあえずあの休め気をつけと、まれみとか、
はい、
それを教わって、うん、その後に今度ホース行くんで、そんな感じでしたね。
よくね、私たちあの訓練の時にホースこんな感じだよってこうね見せてもらったりちょっと触らせてもらったりすることありますけど、ね、その訓練だけの大変ですね。
そうですね、入ったばっかはの時は、うちの分断は 入ってすぐに消防車をとりあえず運転できないと困るということで、全員に消防車の運転もさせる。
そういうことまでするんですか、じゃあそんな訓練もありいろいろやることあるんですね。やっぱり体力も必要ですし、なんだろう、その時のとっさの判断力とか、いろんなものが必要になりますよね、
はい、その時はね、あの入ったばっかの分団員っていうのはその、カーッと熱くなって火事の火の近くまで行っちゃったりするんで、分団長の向こう、その分団長っていうのはあの現場監督みたいな人、
はい、
ちょっともう抑えろとか、危険なとこに行くなっていう感じで指示を出すのが分団長なんで、
そうすると、何かあった時に、すぐにこう携帯電話かなんかにこう連絡が来るんですか？
いや、それはね、ないですね、熱海市のサイレンで、はい、それで招集されて分団員、消防団員は出動するっていう形なんで、
はい、でもその時にその手が空いているとか空いてないとかありますよね、
はい、それはもう仕事中でも抜け出していくしかない、
そういう感じなんですか。あ、今までっていうのはどういった、今団長でいらっしゃいますけれども、
はい、
どんなこう 役職っていうかどんなことをされてきたんですか、消防団の中で。
消防団の中では、まず班員っていうのがあって、その後に班長、それから、その分団の中での、部長 で副分団長、分団長、
うん、
でだんだんだんだんその上が、そこから上はもう分団から離れまして、うん、本部、団本部っていうのがっていう組織がまた別にあるんですけど、
はい、
その団本部長になりますね。でその次にまた指導員、指導員、それから、その後はあれか、方面隊長になるかな。
なんか図に書きたくなりますね。
まあそういう意味では階級がすぐはっきりにしてますね。
こう続けられた何かきっかけっていうか、ずっとやってらっしゃってる、
まあ、きっかけ、
なんていうんですか、こう自分としてこういう仕事を続けられるのはなぜだと思いますか。
なぜでしょうね。まあちょっとでもね、熱海のために貢献できればっていう、それだけじゃないですかね。
でもこういう方たちがいらっしゃらないと安全が守られないということ、
熱海市の熱海消防の、う
ん、消防だけじゃ
できません。できないです。
その辺っていうのは熱海市の消防と消防団っていうのは
連携して、
もうじゃあ昔から、
はい、そうですね、
うん、連携して、はい、こういう時はこうするっていうようなこう指令が決まってるんですかね。
あ、うん、できてますよね。それは
味場に行くと、まあ、当直指令がまずいるんですけど、その当直指令からまあついた順番に分団長とかその方面隊長とかがこう そこから指令を受けて、まあ、じゃあ分団はこっちやってくださいとかっていうことを言われるんで、じゃあ分団はこっちから消してくれとか、うん、そういう命令系統みたいなのはちゃんとしてますから。
あと最近では消防団としての話題もなんか新聞とかニュースになりましたよね。
はい、最近 の消防の関消防団の関係だと分団詰め所が、はい、2箇所新しい分団詰め所が、つい先ごろ完成というか、
はい、落成し、これ新しくしたんですか。
はい、新しくしました。
古いものをこう新しく、
ちょっと3分団に関しては、はい、津波警戒の水位の下にあったんで、うん、
はい、
もうちょっと上に立てなきゃいけない、まあまあ老朽化もしてましたんで、うん、
はい、
移築というかです、うん、で初島に関してもやっぱり、津波の高さより下のところにあったんですね。それをやっぱ高いところに移築っていう形にしました。
うん、まあ、分断詰め所っていうのはまあ、先ほど団長から11分団があるんですね。でそれぞれの皆さんがまあ詰めるところ、まあ、ポンプ車があって、まあ皆さんのあれですよね、いろんなヘルメットとか、
はい、
まあ、そういう、いろんな機材をこう収めてる、まあ、基地みたいなところがあるわけですけれども、うん、その今団長言われた第、まあ、3と9っていうんですが、3が西部地区ですね、
はい、
西部地区で、旧が初島で、この2つとももう老朽化が進んでいて、また津波 の浸水域にある部分もあったので、基本は移転して、まあ、新築をして、で今ピカピカな2つの視聴者じゃごめんね、分団詰め所ができまして、
はい、
つい先頃団長も出席いただいて、うん、その、まあ、落成式ですね、
はい、
させていただいたんですが、まあ、私もまあ、たまたま自分も西部地区に住んでいて、まあ、この仕事をした時からずっとですね、団員の皆さんにいつもこういろんな懇親会とかでもぐるっと囲まれてですね、市長この詰め所なんとかしてくれよって
言われ
たんですね。実はずっと10年以上言われ続けて おりまして、で元々あった、まあ、第三分団の西部地区の詰め所はまあ、民間のビルの一部を、まあ、曲がりしている形だったんですね。でまあ、耐震の課題もあって、で問題はじゃあどこに作るかっていうことで、なかなかその町の中でなかなか空いてる土地がうまい具合にずっとなかったんですが、たまたま今回そこから、まあ、至近の距離で まあ、本当に町の中心のところに見つけることができて、まあ、そこに、まあ、移転をさせることができました。設備的にも第三分団はあれですよね、確かシャワールームもついてたと思いますし、はいはい、非常に
中2階があってそこに機材、
そうでね、機材も入れられますし、まあ、非常に機能的で快適な前のところはそれこそ、まあ、皆さん駆けつけるときにバイクで行ったりする、そのバイクを置く場所さえも今までのところでは十分でなかったんですね。それもしっかりと確保今回できておりますので、そうですね、初島の方についても、ポンプ車と一緒に活動車ですね、ポンプ車ではない普通の、車も2台分入れられる、はい、しっかりとしたスペースもあって、そちらも私も先日行った初島の分断詰め所は上から海が見えたりなんかしてですね、はい、非常に
警戒するときに、台風警戒なんかでも便利だっていう、
そうですね、はい、見晴らしのいいところに、見晴らしというかいいロケーションに、またさらにいいロケーションに移転改築新築ができまして、はい、まあ、これ本当にまあ、土地の話なのでなかなか買いたいと思っても空いてなければできませんから、本当に幸運だったというか良かったと思います。
ありがとうございました。
これは まあ、これは皆さん、はい、これは市とか行政の方でそういう意味では予算編成をして議会に認めていただいて、市民の皆さんの税金で作っているものですので、はい、そういう意味では市民の皆さんもね、自分の建物というか自分たちで持っているものという意識を持っていただければ思います、はい、I'm riding in your car.Turn on the radio. You're pulling me close. I just say no. I say I don't like it, but you know I'm a liar. 'Cause when we kiss, ooh, fire.
消防署の人たちと消防団の人と何が違うんですか。
何でしょう。
まあ、所属が違うんですけど、やっていることも、まあ、一緒にやることもあれば別々のこともあるかと思いますけれども、
あの消防団員は基本的にはそのあんまり危険なところには行くなっていうふうに私も言ってます、
はい、あの
今耐火建物が多くなっちゃって、うん、本当に消すためには中に入らないとダメなんですよ。で中に入るには酸素ボンベ背負って、もう完全装備で中に入っていって風も消さないと消えないんで、それはあの我々非常備は持ってないんで、
うん、
だから外側からこう消すっていうことですよね。それとその燃えてる家の隣の家に火が移らないように、隣の家に逆に水をかけて火の粉とかがいかないように、そういうことが、まあ、消防団はそっちの方が大切だと思って。
あとは普段のそういった実際の何か起きた時じゃなくても、その起きないようにというような活動みたいのっていうのは、
そうですか。はい、それは女性消防を中心に、うん、高齢者宅に行って、まあ、昔でいうかまど点検ですか、こんなところにガスの近くにタオルを置かないでくださいとか、
うん、
ストーブの上に、ね、洗濯物を置かないでくださいとか、そういうような指導をしたりとか、あと11月に、周期の訓練があるんですけど、その後に、消防広場っていうのをやって、そこで皆さんに啓発活動みたいなこともやってますが、
あと女性消防はあれですね、火災報知器の設置を各、ええ、お宅に行って、
そうですね、
啓発行動もしていただいてますね。
今ね、女性のって出ましたけど、女性部もあるんですよね、はい、消防団にね、そういえばね、はい、これは別組織なんですか。女性部はその一部になるんですか。
まあ、一緒にやるってことはあんまないんですけど、
はい、
訓練自体も女性部は女性部で、うん、訓練やってますし、で救急救命みたいなことも、うん、はい、女性部の人たちはみんなその資格持ってるんで。
へえ、我々は
知らない。女性消防は県内初でしたっけ、熱海が。
2番目だと思うんです
ね。
早いんですよ。
早いんです、非常に早くから組織されたっていう。
そうなんですか。
うちの今井上さんっていう方がいらっしゃるんですけど、その方が県の女性消防の連絡協議会の初代の会長に、
そうですね、この間なられましたね、はいはい、
こうやってお話聞いてくると知らないことばかりですね、私なんか。
多分、知らない方が多いと思います、
ね、そうですよね。でだから市役所に消防に勤めてる方じゃなくって、例えば市役所に勤めながら消防団の方もいらっしゃるわけですよね。
あ、
はい、市の職員さんで
実際ですね、うん、先ほど市の今市役所の職員が、今486人いるんですね、うん、市役所の全部の市の職員が、はい、教育委員会も、消防も先ほどの消防もアドレス、はい、他の建設部とか観光部とか全部入れてですね、うん、でその中で、16名が消防団員になっています。はい、
ってことは市役所の仕事を、まあ、普段しながら消防団の、
そうですね、消防の、
そういう方もいらっしゃるんですね。
で、
うん、
去年の8月からですね、
はい、
その市役所の消防団員の方が、うん、昼間こう出れるようにこう、うん、市との、契約というか結んでいただいて、うん、市 の, しょ、昼間の仕事に支障のない限りは、うん、はい、昼間の家事にも出てもらうという
ランク
してもらいまして、
はい、去年の夏ですね、うん、全国でも珍しいがかなり、うん、もう 指折りに早い方だと思います、
うん、ではあの市役所隊っていうのを作って
市役所隊ですね。
あであの消防の格好をあの さっき言った活動服、うん、それとヘルメットをこっちの方に用意しといて、はい、そこでもう着替えて出れるっていう
去年の夏からですね、うんはい、そういう取り決めを、うん、あのいたしました。
それは市の方から持ちかけたというか消防団と話し合って、
まあそうですねあの、うん、おそらくあの以前からそういう、うんうん、あの話があってそれを正式に、要項っていうかな、はい、ちゃんと市の、 あの、うん、ルールとしてそういう取り決めをしたということです、う
ん
う
ん、しあの昼間に熱海にいない団員が結構多いんですよ。それで昼間の火事の時に手薄になってしまうので、はい、あのまあ市役所にいる消防団員が出てくれるようにできませんかということで、う
んうんうん、あそういう経緯もあるんですね。
そうですね、うん、サラリーマンが多くて、はい、消防団員も、うん、
昼間抜けられないというかまあ熱海いなかったら
熱海にいない人も結構多いんで、うんうんうん、
そんな消防団員なんですけれどもこうやってみたいなってもし思った場合って誰でもできるもんなんですか？
18歳から45歳までの健康な方であれば、うん、誰でも、はい、
それはこう自分でやりたいよと、はい、手を挙げれば
言っていただければ
なんか審査っていうか試験というか
試験は別にないですけど、
ええ、面接みたいのもなく
あのまあ会ってみて、うんまあ、あのやりたければ、うん、あの誰でもこちらが植えるかもなので、うんはい、
そういうのは団長は立ち会うんですか？
いやあのね分団長が大体そこに立ち会って、うんはい、
人数っていうのは多ければ多い方がいいものですよね。
一応の定員っていうのがあるんですけど今もう定員割れしちゃってるもん
で、ね、定員割れ、
はい、あなるべく増やしたいなと思って、うんまあ、FM 熱海湯河原さんでもあの流していただいてるみたいなんですけど、
はい、
なるべく多く入っていただけるように、うん
これは熱海市だけでなくて全国的な傾向なんです、うん、もう要するに消防団が足らない、うん、なり手があの、まあ、大体人口規模がこれぐらいだとこれぐらいの適正な、うんまあ、定員って言ってますかね、はい、定員があるんですけども、うん、そこに満たない自治体がすごく増えてるんです、
うん、なんかやっぱり自分が忙しくってお手伝いできないんじゃないかって思って
あのだからできる自分が出れる時間帯だけでもいいんですよね、
うん、それも可能なんですか、はいはいはい、うーんそれでももしちょっと興味があるという方であれば、
ぜひ入ってもらえ
ます。じゃあいつでも
はいいつでも入ります
ちょっとこう健康体に自信のある方、はい、ということなんですね、はいはいはい、定員割れってどのくらい定員割れなんですか？
今あの定員が450名、う
んはい、
で今379なんで、
じゃあラジオ聞いている若い方を中心に、はいね、どなたかどうですか ね、 ね市長
ぜひあの、興味のある方というか、うん、あのであれですねあの出動や訓練に対しては一定 の、 あのあ報酬というか、はい
報酬が
1回いくらという、うんまあその支払いがあります、はい、であとこの活動服とか制服とかも、うん、これも、基本的にはそうですね、はい、ご本人の負担なしで、
はい
我々の方であの用意をいたします。
あちゃんとその人それぞれの、
うん、そうですちゃんとあの採寸して、うん、ピタリの
へーあと一応5年以上の活動で退職保証金
あそうです、ね、
これはもうルールで決まったもので
多分全然そういうのあるんですか？
全国、まあ、同じ水準だと思いますけども、うん、そういった制度もあります、
ね、そのどのくらい活動できるかっていうところが気に なると思うんですよね、うん、こう入るときに
そうですね、まあ、 まあ、年間どのぐらいあるのかな、全部で50回ぐらい出るのかな、その半分ぐらい出れればいいんじゃないですか、
うん、団長が言ってるから
全部ゼロとは言えないんで、
うん、でもね、そうやって定員がに満たされていないということで、こうやって新しい団長も誕生されたわけですし、
あの実際市役所の中でも、うん、職員に対して、うん、消防団の入団をこう進めるようなことをやって、うん、まあ、その結果今16名ということなんですけれども、はい、特に新しく新規採用の職員には必ずそういうことを、うん、告知をしてます。
桜井団長もなんかどこか外でどうなってお声掛けしたりするんですか、
町内会長とかにはいつも、はい、その町内で若い人がいたらぜひお願いしますっていうことはいつも言ってますけど、うん、町内会長もなかなかいないんだよっていう感じで言われちゃうんで、うん、ちょっとでもね、うん、興味のある人はぜひ入ってもらいたいと思います。
比較的だから、まあ、自営の方とか時間に少しご自分で調整ができるような方がいいんでしょうかね。
いやもう本当にね、ちょっとでも出れれば、うん、本当に そのうちだんだんこう慣れてくれば、
はい、
もっともっと出れるようになると思うんで、うん、最初はそんな全部出ようなんて思わないで、
うん、
ちょっと、まあ、本当興味があれば入ってもらいたいと思います、
はい、現場とかに行った時に恐怖みたいなのっていうのは、
本当に風が強い時の火事とかはちょっと危ないので、うん、本当自分自身もちょっと、まあ、危ない思いなんか何度もしたことありますんで、本当に気をつけてもらいたいと思うんですけど、
うん、あと普段からご自身でこう体作りみたいなのとかっていうのは団長されてるんですか。
まあ運動自体は好きなんで、うん、まあ、体を動かすようにはしてます、
はい、いざという時に俊敏にこう、ね、
そうですね、
動けないと、
はいはい、
うん、でもこう年齢重ねてくるとこうだんだんちょっと丸くなったりとかして、ね、早く走れなかったりとかあるじゃないですか、はいはい、そういう問題は大丈夫なんですか。団長はねスマートでいらっしゃいますけど、
いやいやスマートじゃないですけど、
はい、
そうですね、まあ、普段の、生活の中でもなるべくこう 足が衰えないようにはしてますけど、
うん、やっぱり自己管理も必要ですね、はい、そうするとね。でも先ほどもちょっとお伺いしたかもしれませんけれども、まあ、熱海のためにということで長く続けられたということですが、この消防団をやっていてどんなところが魅力か、これからちょっと興味を持っている人にこんなことがいいよっていうところをぜひね伺いたいですね。
まあ、さっきも言いましたけど、はい、やっぱり仕事と全く違う人と出会うことができますし、でまた年齢もねかなり幅があるんですよ、うん、20代から、まあ、私みたいな、60近い人間が同じところで一緒に活動するっていうことは、うん、あんまりないと思うんですよね。そういう部分でも楽しいですし、で他の地域の人たちともね知り合いになれますんで、ぜひね消防団入ってもらいたいなと思います。
仕事以外でやっぱりつながったというか、
はいはい、
仲間ができましたか。
そうです、はい、できましたね。
そういう仲間っていうのはじゃあずっと続いていくというか、消防団以外の活動でも何かご一緒したりとかあるんですか。
ね、私は一応バスケットボール協会っていうのに入ってまして、
はい、
でそれの今も副会長やってるんですけど、うん、まあ、その組織の中では、まあ、本当は若い人が多いんでね、まあ、そういう人たちと一緒に飲む機会もありまして、まあ、なかなか楽しいなと思います。
また仕事と違った楽しさがあるのかもしれませんね、はいはい、熱海市としてはどうですか、その消防団に。で先ほども 皆さんに入団を呼びかけているということでしたけれども、はいはい、
あの市役所もあの消防団の団長もそうなんですけど、うん、市としてもやっぱ消防団の勧誘はあの進めております。これもあの熱海市だけじゃなくてこれ全国的な、うん、あの課題で、先日も、それこそ 総務大臣から全首長宛に消防団の確保をよろしくお願いしますということが信書というかですね、手紙も届いているんです。で実際国の方でもまた県でもですね、例えば消防団を抱える事業所の、減税ですかね、税金 を、一部優遇するとか、そういうところもあの国あるいは県の施策で 県条例でもあったと思いますけれども、はい、いうこともやってるんですが、うん、なかなかこうあの追いつかないところもあるので、うん、現状はそういうことなんですね。
うん、だんだん、まあ、若い人が少ない地域とかってもっと大変ですよね。
まあ、ますますそうですね。
これどういうふうにしたら解決していくんでしょうかね。
あの 前団長また前消防庁がですね、去年あのやってくれたんですけど、あの 消防団というのはやっぱ役職がこう上がっていくとところてん式に押し出されてしまうんですよ。でそういうまだだけどまだ60万円でまだまだ働けるような人間が辞めていかなきゃいけないような現状があるので、そういう人たちを一回じゃあ辞めてもらって、うん、もう一回再入団という形で、うん、それであの今あの新しくですね、支援団員っていうのを制度っていうのをあの去年から
OB ってことですね。だからね、
そうですね、はい、まあ、あ
の定年みたいなのはないけれども、
ね、もう分団長とかそれをやったような人たちが今度また、はい、もう一回一番下の班員から分団員から入るというふうになりますけど、まあ、あの火災とか台風警戒とかの時には来てくださいっていうような、ね、それができたんで、うん、まあ、そこで、まあ、もうちょっとはね、あの人数が増えるんじゃないかなって期待してます。
そういう制度もあるんですね、
はい、
うん、経験者であればまた、
はい、そうです、という、だから全くの素人の人がやらしてくださいなんて言っても、
うん、それ45歳までとかですよね。
そうありますから、
ね、資格がね、
できないですもんね、うん、だけどあのもう何十年もやってきた人間だったら、うん、もう火事場行っても、うん、まあ先頭だって突先持って行けとは言わないですけど、後方の方であの支援とかは全然できるんで、うん、そういう人たちに残ってもらうような形の制度が、うん、今年の4月からがじゃあできてますかね、うん、
市民に向けて何か今日こういう機会ですけれども、何かおっしゃりたいことってありますか？
まあ、あの消防団に対してあの皆さんがどういうふうに思っているのかちょっと分かりませんけど、地域と密着してですね、あの熱海市民、まあ、また観光客の、 あの安心のために安全安心のために頑張ってますので、これからもですね、消防団を温かく見守っていただきたいなと思います、はい、
うん、ね、あの消防団の活動ってそんなにこう幅広いものっていうのを私も今日なんか初めて知ったような気がするんですけれども、市長からは何かこう要望というか消防団に対してはありますか？
まあ、要望というか、
はい、
まず市民の皆さんに、
はい、
こういう方々がいるから今熱海のそのまあ、安全安心が確保されてるんですっていうことをまず理解してもらいたいですね、うん、別に何も火災が起こらなければそれはそれでいいわけですけど、うん、必ずこれは一定の確率で毎年な、起こります。それを、まあ、未然に防ぐ、あるいは火災が起こった時も、少しでも早く消火するためには、市役所だけの消防常備消防だけでは十分でありませんので、うん、非常備である消防団の活躍がもう必要不可欠であると、でそういうのがあって今の熱海の、まあ、安全安心が確保されているということですから、皆さんも他人事ではなくて、結局それは皆さん の自分のところに跳ね返ってくる話ですからね、隣のもしかしたら隣 のお家は明日火災がある可能性だってわからないわけですから、ぜひこういったことに関心を持っていただいて、 ご本人かあるいはご家族のどなたかが消防団に興味があれば、うん、ぜひアプローチというかちょっとアクセスしていただきたいと、思います。
そして普段からも消防団の方には本当に感謝ということですね。
そうですね、例えば、空気が乾燥した時も、うん、あれは分断車ですよね。分断車で鐘を鳴らしながら、うん、
パトロール
っていうんですかね、うんうん、今本日はすごく風が強くて、うん、火災の可能性が非常に高いので火の元には十分気をつけてくださいとか、うん、ああいったこともやっていただいてますし、
やることはたくさんあるのに本当にスーパーマンのようにパッと着替えて、うん、でその消防団のお仕事に、ね、はい、携わるということなんですが、どうでしょうか。繰り返しになるかもしれませんけれども、一番のやりがいはどんなところですか。
一番のやりがいですか、
はい、
やっぱ皆さんにですね、いやありがとうって、まあ、言われることがやっぱ一番のあれですね、やりがいですね、やっぱ消防団に対してみんな感謝していただいてるなっていう気持ちがそれで分かりますんで、
今日のお話を聞いて私もちょっと感謝の気持ちをさらに強くしなきゃいけないなと思いますが、こうやってこう対談みたいのはどうですか。お話に慣れてらっしゃるって伺ったんで、
なかなかちょっと緊張しました
緊張されてるようにもあんまり感じませんでしたけれども、こういう機会ですので何かおっしゃりたいことがあれば。
いやもう本当に市長にはいつもお世話になってる。
いや逆で、ね、まあもうお互いなんですけど、
はい、
お互いなので、
はい、
まあ、安全安心は、うん、黙ってては確保できないわけですよ、うん、なので まずそういうことを市民の皆さんには今日 FM が熱海ユアラを聞きの皆さんには、はい、理解していただいて、少しでも本当に少しでも一歩でも、うん、協力できることがあれば、うん、ぜひ市民の皆さんが一歩踏み出してほしいと思います。
はい、ね、4年が一括りの任期ということですけど、はい、団長さん、
はい、
どうですかこの先意気込みを。始まったばかりですけど、
とりあえずはですね、
はい、
この任期を無事終えるように、
はい、
頑張って、
はい、
まあ、体調が、体調管理をしっかりしましてですね、はい、まあ、なるべく消防団のために頑張りたいと思います。
本当に新しい消防団長ということで、これからますます活躍していただけると思います。本当市民のために今後もどうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそ。
今日の斉藤栄熱海市長本音トークは新熱海市消防団長の櫻井義久さんをお迎えしましてお届けしました。櫻井さん、そして市長、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
face to face.